はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。この時間は伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャルをお送りします。スタジオにはプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
なんかスタジオでは久しぶりですよね。
そうですね、2年ぶりだと思います。
そうですよね、今日はね、御社の新しい展開ということでね、いろいろ興味深いものがね、いろいろありますんで、そこら辺をね、お話をお伺いしようかなというふうに思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
まあ、2年ぶりのね、社長さん自らのご出馬ということで、早速ですね、これまでの業績の推移、現状今どうなってるかといったところをですね、お伝え願えればなというふうに思いますけれども。
そうですね、2年前はちょうどジャスダックに上場をして、はい、確か3ヶ月か4ヶ月ぐらい目の時になりますけれども、前期ですね、閉まってこれから5月の決算発表ということになるんですけれども、はい、上場してから2年間はですね、3度の情報修正をさせていただいて。
業績の情報修正ね。
そうですね。
すごいですね、3度。
前期には2度、2月、3月に出させていただいたリリースで情報修正しましたけれども、はい、まあそれがきっちり今回の決算で守られるということになれば、まあ2年前に来た時が売上規模はちょっと2倍規模にはなるかなっていうところですね。
順調な成長ですね、
はい。はい、ありがとうございます。
業績がね、好調に推移して、売上も2倍になったということでですね、そのポイントを一つ一つ解説していただけますか？
やっぱり4つのメディアを持って、はい、まあ運営してるっていうことなんですね。IT かける都心というふうなキーワードを持って、仕事してますんで、で、その4つのメディアってのは何かというと、1つは不動産投資タイムズという、まあいわゆる不動産投資に関わるメディアですね。
はい。これ新聞ですか？
記事がいっぱい上がります。
記事がね。
はい。ネット上です。
ああ、なるほど。
チャットを使ってコミュニケーションが取れたりとかっていう機能を搭載して、ユニークユーザー数でいくと、前年度に比べると10倍ぐらいやっぱり伸びてるっていうことがあります。
どんな情報がここには載ってるんですか？
ですね、不動産投資にまつわることですから、税制に関してもそうですし、持ち方もそうですし、やっぱり経験者が語るコーナーみたいなのも結構充実させているので。
経験だね。
そうですね。そういった意味では、やっぱり不動産投資に興味を持って、方に流入していただいて、まあここのユーザー数を大幅に伸ばせてるっていうところが一つ。
これね、ものすごい重要だと思うんですよ。不動産ってね、一生一代の買い物だってみんな言うけど、はい、前の人がどういう経験をしたのかね、はい、分からないケースが多いわけですよ、
はい、
せいぜい親戚に聞くとかね、友達に聞くとか、はいはい、だからそれが情報として共有されるっていうことは、みんな不安感がなくなるんじゃないのかな。
はい。そうですね。
そんな狙いもあるんじゃないでしょうかね。
はい。そうです
ね。まあこれが一つと、はい、不動産タイムズね。
はい。はい、で、もう一つは、賃貸住宅を提供しているメディアが一つですね。はい、まあここはまあよくある普通のメディアなんですけれども。はい、で、もう一つはですね、住み方ラボといって、住んでよし、貸してよしのハイブリッド住宅の情報を提供する。これについてもメディアなので、そういった方々の経験談とか、賢い買い方のコツなんかっていうのが載ってるメディアってことですね。
ああ、なるほどね。
はい。ここもそのユーザー数だいぶ伸びてきてるっていうところがありますので、ここから流入されてるって方が非常に多いですね、購入者の中では。
例えば、高校生が大学に受かって、地方から東京出てくるじゃないですか。
はい。
もうゴリ夢中でね、
はい、
どこに何借りたいかいいかわからないみたいなね、はい、そういう状況ってのがあって、だいたい親戚の近くとかね、はい、そういうのが借りるわけですよ、
はい。
でもこういうのがあると、前の年の先輩はどうしたかとか、その前の前の先輩はどうしたかとか、全部もし入っていればね、例えば自分の大学に通うにはどのエリアがいいとか分かっていいですよね。
はい、そうですね。
だいたい早稲田だと西武線の沿線とかね、昔からその、はい、常識的なものはあったけど、はい、西武線の沿線だって山ほどありますからね。
そうですね。
所沢から、ね、落合まであるわけだから、
はいはいはい。
これはね、増えてもいいと思うな、はい、僕はね。
そうですね。
だってね、住むってものすごい重要だから、はい、とにかく情報がないのが今まで住宅に関わるね、
うん、
セクターの一番大きな問題だと思ったので。
そうですね。うん、で、今、伊藤さんおっしゃったように、まあ、先人の情報があるとすごく信用しやすいですし、わかりやすいと。はいはいはい、言ったところに価格の情報があればよい。はいはい、それが四つ目のメディアで、はいはい、藤太郎ということで、以前にも紹介させていただいた相場サイトですね。ここも会員数とかで行くと、まあ、前年比の2倍以上は伸びてるので、購入者がですね、ここら辺の物件、これぐらいの広さのこの向きの物件が、どれぐらいで売買されてるのかっていう相場を見ていろいろ考えるっていう時代はもう目の前に来ているというふうには思ってます。
それは息子娘さんが親を説得する材料になるかもしれない
になるかもしれないですね。本当にそうです
ね。僕はね、だから大学の近くじゃなくて、ちょっと変わったところに住もうと思ったら、はい、親がね、はい、いやおじさんがここにいるからここに住めみたいな、ね、はいはい、他に何も材料ないわけだから説得できないじゃないですか。
そうですね。
結局そこに1年いたんだけど、はいはい、すぐ移りましたけど、
ね、そうですね、
まあいいや置いといて、はい、それはね、だからものすごくね、はい、役に立つと思いますよね、はい、うん、いろいろやってくださいよ。だから、はい、情報産業なんですか、住宅産業っていうのはね。
本当ですね、情報産業、
うん、僕は本当にそう思ってるんですよ、はい、だからそういえばその二部上場されたということでね、株主還元、まあ優待とか増配なんですけれども、はい、随分力を入れて、はい、しばらくしたら一部上場っていうのも視野に入ってくるんじゃないでしょうか。
そうですね。実は上場してから1年間っていうのは、うん、あんまりその株主の方に対して何もやってこなかったっていうところがあります、はいはい、でやっぱりその株主の方々にもやっぱりしっかり還元させていただかなくちゃいけないということで、増配についてはだいたい3度ですね、
はい、
でまあ優待をつけて今やらさせていただいてますと。まあ、2部に上場しましたのは、まあ、1部に行く一つの手段というふうにも考えてますので、ここはもう、やらない理由はないなというふうに思っております。
なるほどね。はい。業績がね、ほとんど2倍になったということで、結局何が良かったんですか？どの部分が伸びてるんですか？
基本的に、まあ、いくつかポイントあるんですけれども、はい、まず一つは、やっぱりその不動産に投資されるっていう方々の信頼感がだいぶ増えていって。
御社に対する信頼感が増加してると。
そうですね。で、口コミに関してはすごく多くいただいてるっていうことと、あとやっぱりその都心の集中戦略は結構当たってるなっていうことですね。で、二つ目はですね、ちょっとまあ新しい住み方を提供するということで、うん、前々期からスタートしたんですけれども、うん、30平米から40平米の居住用のコンパクトタイプのマンションを売却すると。で、これはあくまでも都心だけの立地に限りますので、今の若い女性の方々にすごく当たってて、
なるほどね。
今住んでる家賃と同じぐらいで、同じぐらいのコストで買うんだけど、はい、将来的に家族構成とかが変わったりしたら、うん、その時は貸して自分の資産にしちゃえばいいっていうのが、バッチリハマる立地とバッチリハマる広さで提供しているっていうところです。
30、40っていうのは、うん、まあ女性一人にとってはちょっと広いけど、うん、ちょっと贅沢感もありますよね。
ありますね。
30、40とね、だいたい25とかそこら辺になるとちょっとせせこましいし、50だとでかすぎるけど、30、40ってのはいいとこじゃないかな。
二人で住める広さですね。
ああ、はいはいはいはい。ね、女友達ともいいし、その他でもいいし。
そうですね。ね、はい。で、ここが実を言うと25平米ぐらいの賃貸で借りるのと、金利が安いっていうのもあって、結構コストがもうほとんど変わらない。
あ、10万とかそこら辺の月支払いは。
そうですね。10万以下のものもたくさんあります
ね。いけるんですか？
35 平米とかになってくると。
それが都心に変えるっていうんだったら、うん、そうですね。手伸びる人いっぱいいるでしょうね。
いますね。
うーん、
女性の方もやっぱりすごく将来的にずっと働きたいっていう方もたくさん多いですし、はいはいはい、やっぱり自分の資産を持てるっていう安心感は相当あるみたいなので、そこら辺のこのハイブリッドで居住用と将来の資産形成を両方ハイブリッドで考えられるっていうのは非常に当たってるみたい。
女性でも比較的所得の高い人なんじゃないですか？そういう物件を買う。そうでもない。
そうでもないですね。
そうでもないです。
ここは物件価格が30平米から40平米なんで、うん、32平米のものがあるということでいくと、2000万後半から3000万半ばぐらいまでなんですね。だから全然手の届くところにはあるわけですね。
で、何年ローンぐらい組むんですか？
それも35年ローン。
35年ローンね。まあ途中で賃貸してもね、都心だったら借り手はつくという、うん、そういう計算はできますよね。
そうです。だから同じコストで、ちょっと広くなって、はい、分譲仕様になって、というところが、今この都心では可能だと。
はあはあはあ、一時ほら、ワンルーム規制ってのあったんだけど、はい、30、40だったらワンルーム規制の中に入らないですよね。
そうですね、入らないですね。
入らないですよね。
はい。
まあ、そういうですね、経営方針の時代との合致というのもあって、本社はね、優良事業所働きがいランキング、 顧客満足度2年連続ナンバーワンなど、いろいろな賞を受賞されてますが、それ、僕よくわからないですよ。説明してください。有料事業賞って何ですか？
ありがとうございます。
はい。
これ有料事業賞っていうのはですね、はい、全国住宅産業協会という、不動産業者が入ってる協会の中で一番大きい、まあ何千、社と入ってる協会なんですけど、そこで、いわゆるその中高層の建物で、はい、いわゆるその建物をまあ考えられて作られて、まあニーズに合致していたり、
なるほど。
そのプロジェクトの概要を評価して、評価する、2年前に来させていただいたちょうど前年にも取ってるんですけれども、
あ、そうなんですか。
まあ、今回晴れてまた受賞いただきましたので、
あ、そうですか、タイムリーですね。
ありがとうございます。
そのためにこの番組組んだんじゃないですか。以前から組まれてましたからね。働きがいランキング、うん、で、これ何ですか、これ。
これはですね、外部機関が評価してるんですけれども、はい、我々がアンケートを取るんじゃなくて、その外部機関が、はい、我々の社員もその調査対象になって、その働きがいがあるというふうに感じてくれてる社員が、まあ多いと。いうふうなことで、全国の会社の中で、中規模のレベルでいくと、まあ23位に入ったと。いうことで、50位以内には3年連続で入ったと。
まあ社長が若いし、話が通じそうだから、ね、社員もやりやすいかもしれない。いいじゃないですか、そういうのね。
そうですね。
若い連中がね、働きがいがあるのは一番いいですよ。
そうですね。
で、顧客満足度2年連続ナンバーワンっていうのは、これはお客さんにアンケートかなんかをどっかの機関がしてるってことですね。
そうですね。これは本当に嬉しくて、まあ妙利に尽きるんですけれども、はいはい、やっぱりその投資用の不動産であったり、居住用の不動産でも、持った後にいかに我々は競争力を保つように、喜んでもらえるかってことに注力してきましたから。
顧客メンテ
、顧客満足、
うん。
だから買う時の満足じゃなくて、やっぱり不動産ってちょっと長い目で見るべきなので、そう考えるとこれを取れたっていうのはすごく嬉しいことで、それによる口コミもちょっと多くなってきたのかなというふうには感じてます。
こんなこと不動産の会社がやろうかなと思ったんですけど、お客さん集めてなんか年末にパーティーやってましたよね。
あ、そうですね。
本社ね。
不動産にも来ていただきましたね。
ああいうのはいいのかね。
はい。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。ゲストにプロパティエージェント代表取締役社長の中西誠さんをお迎えしています。
後半はね、まず今年の1月にはですね、不動産クラウドファンディング準備室というのを立ち上げたと。クラウドファンディングというのは皆さんご存知だと思いますけれども、インターネットを使ってファンディングするということですよね。これ準備室ってことは、まだやってないけど将来はクラウドファンディングを御社の事業の中に入れていこうと、そういうことですか？
はい、そうです。基本的には、まあ、方針としては、これ、免許関係の申請も、はい、関わってくるところなので、今期中、今年中には、やりたいっていうふうには思って、今、準備を進めています。
不動産会社の資金調達って、大体銀行経由が今まで多かったじゃないですか。うん、で、そこから脱皮して、クラウドファンディングで資金調達して、小口資金を集めて、それに配当をつけて、戻していくと。そういうことですか？
基本的にはそういうことなんです。ただ、発送時点はユーザーから先で、2,000〜3,000万を出して、やっぱり不動産を投資できるっていうメリットはあるんですけれども、これが小口で投資できるようになると、いろいろ層っていっぱい広がりますよね。
そうですよね。
まあ極端なことを言えば大学生でもできてしまう。
そうですよね。
1万円からできるということになれば、それもできてしまうということになりますので、逆にそういったところで、いわゆる投資価値を得られるようなプラットフォームをちょっと作っていきたいというふうに思ってるわけですね。
いや、これがね、小口になれば、要するに不動産っていうのは、要するに金持ちのね、やることだと。
はい。
千万単位のお金がなければできないと思ってた人が、結構入ってくる可能性ありますよね。
そうですね。あと、今の世代の人たちっていうのはですね、僕なんかもそうですけど、デフレの時代生きてきますから、不動産がわーっと上がって、そこで売り抜けて利益を得るっていうモデルっていうのは全く考えてないわけで、ようやくですね、この日本国でも、不動産っていうのはインカムゲインでメリットを享受できる商品なんだというふうな考え方がだいぶ定着してきたというふうに思ってますので、 そういった意味では定額でもできるというところで、
ね、まあ銀行預金がねほとんどゼロに近い状況なの で、
です、ね、
うん、クラウドファンディングで何らかのねリワードが安定的に得られるとなると人気を集めるかもしれないですよ ね、
う
ん、
そうですね。
で次はですね、ブロックチェーン、まあこれは仮想通貨の価値共有みたいなところで広く使われてるんですけれども、はい、うん、これを技術として用いて不動産クラウドファンディングの研究をしようと。クラウドファンディング、それをブロックチェーンを使うってどういう意味合いがあるんですか？
ブロックチェーンを使ったということに関しましては、一つ一番大きいのはスマートコントラクト。
はい、クラウドファンディングの時は分散台帳とコンセンサスとスマートコントラクトとプライバシーと機密保持。この4つからできてるわけですよね。
はい、
その中でとりわけ、分散台帳は一番有名なんですけど、スマートコントラクトに興味を持たれて、はい、そこを活用しようということですね。
そうですね。簡単に言うと契約が自動執行されるっていう仕組み。これ何を考えてるかというと、例えば小口のさっきお話しした不動産投資を、例えば海を越えてアジアの新興国なんかでもチャンスはあるかもしれないというようになった時に、そこで問題になってくるのは、今現状の前やるとすると一つはデマ。
はい。
それからもう一つはその為替とか言語の部分になってきますね。だ言語で縛るっていうのも、これは結構またいろいろ契約書の問題とかですごく複雑になってきますので、ここら辺をいわゆる契約の自動執行、スマートコントラクトでできるようになれば、だいぶ楽にできるよねと。
その場合言葉の壁とか、カレンシーの壁とかは乗り越えられるんですか？
カレンシーの壁がひょっとしたら、例えば仮想通貨を用いたりすると、
ビットコインとかね、
クリアできる可能性があるっていうことなので、なのでここについては今事業の推進でなくて、ブロックチェーンにクラウドファンディングを掛け合わせたものに関しては、あくまでも研究に着手したと。
なるほど。
いうことですね。
はい。いや、今僕面白いなと思ったのはね、僕の友達でも、要するにアジアの不動産に投資しませんかって言って、お客さんを連れてアジアの各国に行っているやつがいるんですよ、はい。それでね、関心が高いらしいんですよね。
はい、
日本の不動産、まあ都心は特にそうなんだけど、高くなっちゃったじゃないですか。
はい、
海外はまだミャンマーとかね、そういうの含めて安いんで、はい、うん、ただし法律の壁とかいろいろあるんですよ。
そうですね。
そこら辺をクリアできる可能性があるということですか？
そう思ってます。あと逆にこう考えるとですね、それがまた逆に小口になるとするならば、
はいはいはい、
最初のハードルだいぶ低くなります。
そうですよね。
ちょっとそこにひょっとしたらマーケットがあるんじゃないかっていうのについては、今一生懸命、これちょうど伊藤さんと同じですけど、早稲田大学と今その研究に着手して、
ええ、そうなんですか。
まあいろんな法的な問題も含めていろいろやってるということですね。はい。
スマートコントラクトって、そのまま訳せばね、賢い契約ってことになるので、ね。
はい、はい、はい。
まあそういうことなんでしょうね。
そうですね。
で今まではものすごい手間かかってたけど、うん、海外の不動産取得するなんていうのはね、うん、それはスマートにできると、迅速に、
はい、
賢くできるという、はい、そういうことですよね。
そうですね。
面白いですね。まあ研究に着手したばかりということですよね。
そうですね。
まあでもこれ、ちょっとどういう展開になるのかね、またこの次にいらっしゃる時にお聞きしたいな、というふうに思いますよね。
はい。
まあ最後のポイントになるんですけれども、シリコンバレーにあるですね、宅配ロボットベンチャー企業へ投資されたということですけれども、宅配いろいろ問題ありますよね。不在の問題とかね、
はい。
そういうものをクリアしようっていうことですか？
実を言うとその発想から来たわけじゃなくて、
はいはい、
まあ、結果的にそうだなと思ってるんですけれども、そもそも実を言うとうち2007年にですね、
はい、
機械装置で、例えば食べ物とか、まあ、ジュースとか、カップラーメンとかそういったものが機械装置で部屋の中まで届いちゃうっていう搬送装置をですね、特許取って、
はあは
あ、あの仕組み化しようとしてたところだったんですね。
え、外部から？それともマンションの中で？
マンション1階から。
あ、1階から、ね。1階から。
まあそういったことでちょっと世の中を変えるようなことができればいいというふうに思ってたんですけど。
ちょっと待って、出前配達する人が、部屋にまで行かないで、地下1階の装置かなんかにポンとラーメンを置くと、そのラーメンが自動的に配達される。
いや、出前はもう部屋まで行っちゃえばいいんですよ。
はいはいはい。
もともとその1階に、それらの、いわゆるコンビニの無人みたいなものを倉庫に用意しておいて、タブレットを使って購入すれば部屋まで来るというような仕組みを一応物理的には可能なので、一応そういう事業を考えていたと。それを考えているうちに、もうアメリカのシリコンバレーの方だとですね、結構宅配ロボットが歩道をもう走ってるわけですね。イメージでいくとペットボトル 1.5 のペットボトルが5、6本入るようなクーラーボックスのようなのが、自立走行で走ってると。
はいはいはい。
言ったところをこう見つけまして。
というのは、御社が今考えてるのは、インハウスの宅配ということですね。
いや、もうここまで来れば、はい、もうコンビニから直接玄関の前まで。
コンビニから。それは面白いですね。
で、まあ我々デベロッパーですので、まあその機械装置を考えたっていうのもありますから、まあ例えばそのエレベーターの装置だとか、まあそういうエントランスのセキュリティなんかっていうのを近距離通信を使って、そういったものが、いずれコンビニから玄関前まで、ピザでも何でもいいんです。そういったものが運ばれてくれるようなものがちょっとアメリカの方では先行してもう進んでますので、 まあ、とりあえず出資して、日本でそれができるようになる頃には、それに関わりたいなというふうに思って。
で、私はね、IoT とか進んできて、要するに、家っていうものが、シェルターの時代から、要するに人間の生き方に利便性を強く与える、
はい、
情報機器の塊のみたいになっていくというふうに思ってるんですよ。うん、はい、例えば、自分が鍵かけたどうか、家を離れてからもすぐわかるとか、風呂を沸かせるとか、家の中で何が起きてるか、ペットが何してるか、赤ちゃんがどうなってるか、全部で分かるようなね。はい、または、外の情報もどんどん入ってくるっていうものになっていくというふうに思っているので、はい、御社のスローガンは IT と、3つありましたよね。
IT と都心と不動産、
ね。ああ、なるほどね。
はい、
その IT の部分がね、充実してくるのは非常にいいことだなというふうに思ってますけどね。
はい、だからここはもうちょっと果敢に挑戦し続けて、
はいはいはい、
我々が求める将来的には社会を変革し続ける企業というところに果敢に挑戦していきたいと思います。
なるほどね。僕ね、最近考えてて、もう自動車はかなり変わること分かってるじゃないですか。
そうですね。
でもね、次に買うのは家ですよ。
はい。
これもう家は劇的に変わらなきゃいけない。
はい。
家ってのは欲しい人がいて、ディベロッパーがいて、はい、それで運営する御社みたいな会社があって、それは全部の統合としてのプロダクトなわけで、
はいはい、
しかも技術革新が激しいので、うん、どの時点でその3社の思惑が一致して、うん、希望というかね、理想的な家ができるかどうかはわからないんだけれども、はい、でもそっちの方向ですよね、
明らかにね。そうですね。
それがバリューだと僕は思うんですよ。
はい、
住むことのね。
はい、
じゃあ次はですね、はい、ちょっと話題は変わるんですけれども、うん、2020年、だんだん近づいてきてですね、東京オリンピックも見えてきて、一般的にね、僕にもよく来る質問は、うん、東京オリンピックなどどうなんだいというのが多くて、
はい、
実際に不動産をやっておられる身として、どう考えてます？
これはですね、どうなるかっていうのはこれは本当に神の溝を知るってことになりますが、事実として言えることは2つあるなと、あります。で、まず1つ目に関しましては、オリンピックが決まる前から東京都へのいわゆるその流入はすごい多かったってことですね。だからまあ結論から言うと、まあ二極化するというふうに僕は思ってますけれども、まあ需要の高いところとそうでないところの価格の差はもっとつくというふうに思ってます。ですのでまあオリンピックによってですね、東京に人が流入したっていうことよりも以前に東京への転入超過がすごく始まっていましたので、まあ東京のエリアで言うと需要は十分にある。ということがまず事実として言える。
なるほどね。はい。
で、もう一つの事実としては、不動産の価格を構成する要素っていうものを、その不動産がどれぐらいの収益を生み出すかっていうことから逆算することができるわけですね。はいはい、だから、それを例えばその住宅を人に貸したときに、家賃がいくらぐらい入ってくるんだろうか。
うん、
で、あとは、それを投資利回りで割ると価格が出てくるっていうロジックですね。
なるほど。
で、それで考えると変動要素は2つになるわけです。
はいはいはい。
一つは、いわゆる賃料収入がどれだけ取れるか。
うん、
これは東京に関しては、居住者がそれだけ多くなってくるってことは、まあ、ニーズがあるっていうことなので、はいはいはい、まあ、そんなに大きく減ることはないよねと。
なるほどね。
逆に増える方として考えてもいいんじゃないかというふうに思います。で、一方でこの投資利回りの方は、これはやっぱり日本の長期金利、それから世界的な金利で投資対象としてどう見られるかっていうことですので、極端な話、日本の長期金利が 2% 上がったとか、世界的なその長期金利がすごく上がったってことになると、価格下落する要素は大きい。
うん、
一方で低金利がまだ続くようであれば、投資利回りは低いので、価格は上がるというような考え方ができますので、構成する要素はそれらがありますから、長期金利とそごろにいる人の数、これを見ていけば不動産の価格もいろいろ想定ができるかなとは思ってます。
うん、僕がよくそういう質問を受けて、質問する人はこういうわけですよ。
はい。
伊藤さん、日本の人口減ってますよねって言うんですよね。
うん、
でも僕はね、本当にあんたそれ信じてんのと、
はい。
例えばね、2020年に政府は4000万の観光客をね、日本に誘致するって言ってるじゃないですか。
はい、
これはラウンドアップワールドナウでも言ったんだけども、はい、それをね、観光客が1週間いるとして、52州ですよね、1年はね。はい、それ52で割ると、769,230人になるんですよ。
はい、
つまり、毎週、入れ替わる形だけれども、77万人の人がね、日本に来てるっていうことは、はい、今の年ごとの人口の減少ペースをはるかに上回ってるわけですね。
はい、
ということは、まだ日本は人口増加の傾向にあると。
はい、
で、僕、赤坂に、まあ、仕事もあってよく行くんだけど、はい、まあ、
次々にホテルができてね。
そうですね。
もうそれはすごいんですよ、うん、はい。だからそういう意味で言うならばね、はい、みんな日本は人口減少のプロセスに入ったって言うけども、はい、ちょっと違うぞと、うん、ずっと言ってるんですけどね、はい。これどうですかね。
もうそうあることは本当に願ってます。これはもう東京都もそうですし、まあ地方もそうですけどね。やっぱりこの政府が一体となって、やっぱり日本にやっぱり観光客誘致する。はい、沖縄なんかもすごい増えてますね。
そうですよね。
だからそういった意味ではここがもう一体となって観光客の誘致と、あとやっぱり東京都にもヘッドクォータートックと言って名だたる企業のですね本社機能をなるべくこっちに持ってこようというふうに言ってますから、ここはもう本当に頑張っていただきたいですし、まあ我々不動産業としてもできることやっぱやっていきたいなと。
まあ日本ってね、北海道から沖縄与那国まであって広くて、でもね、大体ね、3分の1か半分の人は東京経由で、どっか行くんですよね、はいはい。だからそういう意味では、経由地としての東京っていうのは、バリューは落ちないのかなというふうに思ってるし、はい、今度、李克強さんがね、5月かな、日本に来るんですよ。
はい、
で、北海道行くらしいんですけども、はい、北海道にも、ものすごく中国の人たちがね、はい、投資しているセクターがあったりなんかもして、はい、だから東京だけではなくて、地方もね、はい、中核都市は魅力がある状態を続けるんじゃないかな、日本はね。
はい、
だから、おまとめにはなるかもしれないけど、おまとめの親分は東京なので、はい、東京の先行きはね、あんまり私は悲観してないし、はい、むしろ楽観してるんですけどね、
はいはい。そうですね。あとはもう、マクロ的にはそういった形で、そんなに悲観すること僕はないと思ってるので、
はいはいはいはい、
あとはもう個別の精査が不動産には必要になってくると、ね、いうふうに思いますね。
だから今日お伺いしたね、ブロックチェーンの技術を用いたクラウドファンディングとか、うん、宅配ロボットベンチャーなんていうのがね、うん、どんどんどんどん進んでくれるとね、僕は面白いことになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。
今日はね、はい、心強いお話をね、お聞きすることができたなというふうに思いますよね、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来て、それぞれの事業がどう展開したか、説明してください。
はい、はい、よろしくお願いします。
ラウンドアップワールドナウプロパティエージェントスペシャル。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ最後にですね、中西さんが経営者としてね、まだ若き経営者なんですけれども、投資家の皆さん、そして若い人たちへのメッセージを一つね、まあ一つじゃなくても三つでも四つでもいいですよ、いただければと思いますけどね。
そうですね。
番組に。
投資会の皆さんへ、若い人たちへということですけれども、はい、我々上場してちょうど2年と数ヶ月経ちましたけれども、まあそれなりに頑張ってきたかなと思ってます。で、我々がもう元々創業してきた考え方はですね、やっぱりそのビジョナリーカンパニーになると、社会を進化させ続ける企業になるということを標榜してますので、今の既存事業に関しては伸びる余地がまだあるというふうに思ってますし、はいはいはい、果敢に挑戦できる企業として
新しいことにね、
そうですね、はい、果敢に挑戦して会社としてのバリューを上げる一方でしっかり還元できるようなそういう会社をしっかりと作っていきたいと。
なるほどね。
で、来期もまあしっかり増収増益のね、ちょうど15期連続の増収増益を今回達成しますので、しっかりと増収増益できる会社を作ってやっていきたいと。
はい。
で、若い人たちに関しましては、まあ僕はもう今41歳ですけれども、はい、もっと柔軟な頭で、今社会が本当に変化している最中ですからね、
うん。
そういった意味ではいろんなことにこれ果敢に挑戦して、うん、やっぱり社会をもっと良くするっていうことについて、はい、一生懸命我々と共に頑張っていっていただけたらなというふうに思っています、
は
い。
それは私のメッセージでもあります。
はい。
というわけで伊藤洋一と、
加藤真理子と、
中西誠でした。
アタテブレーでオブリガード。